映画館をお聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の小泉智博です。
どうも、南です。
今日はボーダーラインというね、はい、
ビル・クム・ヌーニーだっけ、なんかそ
のなんかよくわかんない
監督、なんか俺の記憶確かであれば、次回っていうか、あの、うん、何でしたっけ、ブレードランナーの続編を作るっていう話でしたね、この監督が。
おお、メキシコ舞マフィアと、なんか捜査官 FBI とか CIA とか、
FBI の誘拐 の、 あの、うん、捜査官が CIA にちょっと吸収されるみたいな、
米軍のね、軍も関与してたよね、
ちょっとしてました、
そういう捜査チームと、メキシコのマフィア、麻薬マフィアを、との対決を描く映画でした。
そうですね。
さて、こんな、ボーダーラインで我々は一体どんなサイゼリアデザートを注文するでしょうか。まあ、今日はね、お昼ということで、ちょっとデザートだけではあまりに酷なので、
そうですね、
朝10時から見てね、食事も一緒に注文したいと思います。食事は評価には関係ありません。じゃあお願いします。野菜とキノコのピザと、
はい、野菜とキノコのピザをお一つ、
はい、コーヒーゼリーとドリンクバーお願いします。
コーヒーゼリー、ドリンクバー、はい、こちらは食後でよろしいですか。
そうですね、食後で、
はい、かしこまりました。
じゃあ、 あの、はい、ほうれん草のクリームスパゲッティと、
はい、ほうれん草のクリームスパゲッティをお一つ、
はい、それと、イタリアンプリンで、
イタリアンプリン、どちらも食後でよろしいでしょうか。
あ、お願いします、はい、あとドリンクバー、
ドリンクバーもつけて、はい、ありがとうございます。ドリンクバーのところ、
はい、ありがとうございます。なんとまたしても南くんが俺より低い評価をするという。コーヒーゼリー299円に対して南くんはイタリアンプリン249円。
いや、好きなところもいっぱいあるんですけれど、なんて言うんだろうな、やっぱアクション好きとしてはすごい物足りないんですよね。
いや、これはね、はっきり言ってね、ちょっとストーリーの切り口がうまくいってないと思うんだ。
いや、切り口どころか、え、そっちっていう方向に後半行くじゃないですか。
うん、あの、まあ、それもいいんだけど、とにかく主役が主役としてあんま機能してないんだよ。
なんで選ばれたかもか、あんまり意味が分からないっていうか、うん、
だからね、全体的に間抜けに見えるし、だからまあ主人公はエミリー・ブラントっていうね、オール・ユー・リー・ルイズ・キルで、
そうですね、
ヒロインだった。
あと、ルーパーで、あの、何でしたっけ、超能力使える女の、
おうおうおうおう、
あれですね、
お母さん、
お母さん役でしたね。
おうおうおう、そう、それで、まあ、とにかくエミリー・ブラントが FBI 捜査官ですごい有能なんだよね、でそれがその犯人、あのカルテルを撲滅させるチームに抜擢されるんだ、そしたらなんかね、チームに入れられたはいいけど、ただ連れ回されるだけで何していいか分かんないんだよね。そのままずっと進んでいくんだ。
で、ある起点でなんか、うん、あの敵のボスにつながるやつに、うん、あの出会うんですけれど、うんうん、それが偶然すぎて、それが作戦だみたいなこと言われて、えって思って、
え、あいつ、
モーテルの、
モーテルっていうか、警官仲間のやつ、
警官仲間のやつ、
え、あいつがつながってたの。
あいつから結局、
あいつはでも、そう、警官の汚職警官を白状しただけじゃないんだ。
汚職警官からでも動きませんでした。
いや、その前からじゃない。
でしたっけ。
もう別部隊で作戦はやってて、あの お金をさ、あれこれするときにしただけ、ただ巻き込まれただけみたいな。
なんかベニチオデルトロがなんかすげえそこまでついてきて、なんか結局、
はい、あれ、これ注文した？
いや、してない
です。申し訳ない。サイゼリアサラダを危うく間違って食べてしまうところでした。
なんか釣り餌にでもされてるような感じに。
ねえ、まあそこは なんでこんなにって思ったけど、あれは別に関係ないように思って、もともと結構しっかり作戦が機能してて、カルテルの、なんだっけ、弟かなんか、
そうです、そうです、
そう、ボスの一家のね、ベンツ乗ってるやつ。
でそんななんか作戦をやってる割に、割とラストあっさりとボスのところまで乗り込んでいく姿とか、何これっていう、
まあ、そこはまあおいおい話すとして、
まあ、とりあえず 最初に期待させられすぎたっていうのが、
いや、なんかね、やっぱ期待したメニューと別の味のものが出てきた感じがすごい。
俺はあの何でしたっけ、トラフィックとか、うん、あんな感じをちょっと連想して見に来て、でそれと
なんかトラフィックってどんなんだっけ、すごい面白かった記憶があるんだけど、
スティーブン・ソダーバーグで麻薬を関する政治家だったり警察だったり、それを回してる人たちだったり、3人同時に映画が始まって、それぞれがちょっとずつすれ違っていくっていうような映画だったんですけど、でそれとちょっとスワット的な映画が一緒になってて、うわ面白そうだなと思って、
これは悪の法則がもっとしっかりしてるやつみたいな。
そしたら最初のその何でしたっけ、あの人質級あの奪還のところ行って、あの地帯がコロコロ出てきて、
あの壁や床からボロボロ出てくる、
壁から15体地下から20体っていう話して、で警官が
なんかよくあんな家で暮らせるなみたいな、
警官がなんか小屋見つけたらそこが大爆発してっていう、そこでもうワクワク、
すごい、あそこはゾクゾクするほど面白い、
すげえなんか面白いと、
この映画は相当なものをこれから見せてくれるに違いないと。
そしたらそこからがなんか会話劇みたいな感じになって、
そこからね、まあだいぶいいんだけど、とにかくチームにね、まあその後そのエミリー・ブラントがチームに入れる入れないのガラス張りの会議室の外で待ちぼうけ食らわされて、中で会議してて、そこにジョシュ・ブローリンがサンダル履きなんだよね、あそこはもうあのデルトロいたっけ、
いやあそこはいなかったですね、あそっか、デルトロがいたのは飛行機からです、
うん、あそうかそうかそうか、そう、そこでなんかあのジョシュ・ブローリンは結局誰なんだ、
CIA
の仲間だ、
リクルートとか作戦を立ててる人で、ベネチオ・デルトロが雇われ的なやつで、っていう感じです、
ね、そう、ベネチオ・デルトロがこの前ね、東京の池袋でエスコバルっていう映画見て、そっちじゃ麻薬王をやってたんだよ。
俺なんか今回のイメージ、さっき言ったトラフィックでベネチオ・デルトロが麻薬捜査官のだったんで、あいつがあのまま年取った感じだったのかなと思いながら、
トラフィックじゃないや、エスコバルだとコロンビアの麻薬王で、今回もコロンビアで検事をやってたっていうのが来てて、あれちょっとなんか匂わせるぞ、
なんかまあでも役柄としてやっぱ似合いますよね、うん、そっち系のやっぱり、
ただねコロンビアのそういうギャングとメキシコのギャングはやり方が一緒で、メキシコは敵を橋桁の下にぶら下げてたんだ、首切ったりして、コロンビアはそういうね主人公に敵対する兄弟がいて、そいつらが一緒に縛られて木からぶら下げられて燃やされてた。あ
でもなんか今回そういうのが舞台の割にあんまそういうところを見せないっていうか、
チラ見せぐらいで、
チラ見せぐらいで、しかも最初に捕まえたやつを拷問するときに最初に水飲めって言って、
そうだね、
ベネチオ・デルトがでかい水持ってって、うわ何するんだろう楽しみと思ったら、何にもせずに、なんか
そう、あれは24でね、ジャック・バウアーがよくやってた、
あのタオルにタオル水をガーって
水攻めをするんだな、
ああいうのを見せてくれるんだな、
なんか排水口みたいなのを大写しになって声だけだったよね、
なんかそれもしますね、
はい、ありがとうございます、ありがとうございます、すいません、
それもそうなったり、まあ、ちょっと後半こうなりますけれど、その穴のところでアクション的なことをやるじゃないですか、でもあれ敵も見えないままマシンガン撃ってるだけのシーンなんで、特にそういったところを見せたいっていうわけじゃないんだなって思って、
あそうだね、
だとするならこのテーマ扱うんじゃないよっていうなんか気がして、
あ、まあ、確かに派手な銃撃戦とか直で見れた場面って一個ももしかしたらないね、
本当にあの渋滞のシーンもちょっと、
渋滞は結構良かった、
あそこワクワクしたんだけど、あれ予告編の感じです、ね、そこ以上ないやと思って、
なんかねあんな顔や首に入れ墨してるやつが、しかもさこれから襲った時に窓から見えるように自分をチラチラ見せるとか、あいつら大丈夫かよと、まあ、あんな入れ墨だらけの連れてくる時点で、
まあ、
相当お粗末な作戦なんだけど、
いやでもなんかメキシコ側に行く車は全然ないのに、うん、逆にアメリカ側に入ってくる車が渋滞してたりとか、あのジョシュ・トランプが言ってあのトランプが今言ってる、うん、あのメキシコの壁みたいな今バリケードみたいなのが、
うん、焼肉ハンバーグ
違いますよ、
パスタ頼みました、
パスタです、ね、
さっきから混乱がいろいろあるぞ、ね、メキシコのカルテルぐらい混乱してる。
でもなんかバリケードみたいなの一応ずっと長いところ見せてたりとか、うんうん、そういうのはあれ新鮮通貨、うん、こんな感じなんだっていう、これより高い壁を作ろうとしてるんだ、うん、いやあいつはっていう、
あのね、細かい描写がね、うん、むちゃくちゃセンスあるなって思ったのが、メキシコの最初の作戦で、最初2回目か、国境線に
注文確認させていただきたいんですけども、こちらドリンクバー2つと、はいはい、小指のサラダ1つと、
はい、あサラダ頼んでない、
頼んでないです、
そういうときのこのピザは
頼みました、
頼みました、
イタリアンプリンとコーヒーゼリーは頼みました、
はい、
あとパスタ、
ほうれん草のクリームスパゲッティ、
そうですね、そうですね、
焼肉ハンバーグのやつはこのままです
よ、頼んでないですよ、
確かに、他に抜けはございます、
いや大丈夫です、
はい、ドリンクバーは頼まれて、
頼みました、
はい、失礼しました、ありがとうございます、
あ、はい、昼間は忙しいんですか、
そうだね、最初に国境を越えて、あの車がピッて止まったところにさ、壁にさ、女の子の写真がバーって、あのプリントされててさ、あれが多分誘拐されてもう見つからなくなって行方不明な女の子なんだよね、
そうですね、
そう金沢映画祭でそういう2年続けてメキシコの麻薬戦争のドキュメント見てるから、俺はものすごいその辺詳しいよ、
ちょっと話するんですけれど、アメリカの映画とかテレビでここまで書いてるのすごいセンスあるなと思ったのが、アメリカって誘拐されたり消えた子供って、うん、あの牛乳パックの裏に、うんうん、写真がついてて今この子を探してますっていう特徴みたいなのが書いてあって、それが売ってるらしいんですよね、うん、それをちゃんとはあの描いてるのを初めて見たのが CSI っていうテレビドラマで、うん、で誘拐犯がそれをお墓にしてるっていうのがすごいきつくて、殺した女の子を、
今日の映画で、
いや今日の映画ではないんですけど、うん、ちょっとそれを思い出したなっていう、うん、
あとね、デルトロが上着をものすごい丁寧に畳むところとか、
あ、意外と繊細なんだと思ってデルトロ、
もともと検事だからね、だからそういう人柄をにじませるようなさ、とか心境を物語るような細かい演出がねすっごい丁寧なんだよ、
そうです
ね、あとね親って思ったのが、まあ、クライマックスの方で、デルトロが
失礼いたしました、勉強するこちらの方でデザートで間違
い、あ、そうですね、
はい、食事室になりましたらお知らせください、
はい、ありがとうございます、襲ってた敵のボスが一家で食事してるじゃん、で子供たちに食えって言わせるんだよね、お父さんに、そしたら子供息子がすっごい食べ物かけたみたいなのをちょっとだけ動くで口に運べっていうのがすっごい面白かったり、
あと俺好きなのはあのメキシコの汚職警官が一応家ではお父さん僕やってて、ベッドの上で飯持ってきた子供と一緒に話してて、うん、飯を食うんだけど子供がちょっとでも銃触ろうとすると、うん、それはやめとけっていう話して、うん、そういうところとか、
うん、
長いっちゃ長いんですけどちゃんと書いててそういうところ書いてるところは嬉しいなと思って、
パトカーを通勤者に使ってるのがね私物化してんだよね
いやいいシーンはいっぱいあるんですけれど、でもさすがに同じような風景を何回も見せられるって、しかも結構長いっていうのはちょっと貫徹してた身としては、
貫徹できちゃった、
結構灼熱の魂って同じ監督の作品だったんですけれど、それもなんか割と音楽も少なめでああいった長絵が多くて、で結構げんなりするぐらいの映画なんですけれど、あんまそう直接的に見せないっていう、この監督はやっぱそういう風に撮るんだなと思って、いやでも結 構やっぱ長いかなと思っちゃったところどころ
、うん、でもね俺あ割と結構普段退屈して時間が気になる方なんだけど、10時から始まって、まあ、予告もっと10時15分ぐらいかな、なんか結構ねなんかで退屈した場面の時に時計チラッと見たらね11時40分だったんで、あ11時20分か、だから80分ぐらい一気にずっと没頭してみてたんだよね、
ノンストップで、
うん、ただねもう本当ねエミリー・グラントがただ連れ回されるだけで役割を与えられてないから、
そうです、
ね、主役として頑張ってほしいのに、まあエミリー・グラントも宙ぶらりんな気持ちだろうけど、こっちもねあれって思う、何を応援していいのか分かんねえぞって思う。
エミリー・ブラントがそのすっぴんでも耐えられるっていうのはすごいと思うんですけれど、
うん、
オール・ユー・ニーズ・イズ・キルの時に、うん、結構な位の上のクンスやってたじゃないですか、うんうん、今回その感覚が全くなくてすげえ華奢に見えちゃって、
うん、
なんか本当にこの人は有能なのかっていうのを全く見せてくれないじゃないですか、
うん、
別に率先して戦いもしなかったし、
うん、まあ、でも冒頭でババーって射殺してたし、うん、あと国境を越えたところでも敵を見つけて即撃ってたよ、
うん、でもあんまりなんかそんな有能かっていうようなカットでもないしっていう、うん、ま
あ、ただね本当にこれから作戦を綿密に練り上げてやっていくんだって思ったら2日ぐらい自作戦が終了みたいなさあれって思うんだよね。
でそんな感じで進んでいくと、
うん、
話がもうラスト20分ぐらいでそっちに行くのっていう話になっちゃって、
うんうん、
ちょっとそこにそれだったらもう少しベネチロ・デルトロの活躍を出せようと思って、う
ん、いやだから描くはデルトロが主人公じゃんっていうさデルトロがそれこそコロンビアでこんな目にあって奥さんを首を切られて娘は3人の見つけられたっつって、でねえそっち見たいよね。
デルトロの話で言うと本当に面白そうですよね、
うん、そしたら途中でしかもさどうやらメキシコとアメリカには国境線を越えるトンネルがあるっつって、てっきりスカイミッションみたいなトンネルがあるかと思ったらワイルドスピードただの本当地下壕みたいな、
でもあれですよね、思ったのが、
うん、
トランプがいくら壁を作ろうっつってもみんな地下から行ってれば何の意味もないんだなと思って
米国大統領選で共和党から出てるダグラス・トランプ氏、
そうですね、なんかそんな気がしましたね。なんか
トランプ氏は大統領になるのかな、
なったらすごい荒れそうですけど ね
ちょっと面白そうなんだよね、なんかどうなるのか見てみたいって気持ちがものすごくあるからアメリカ人もそう思ってる人多いんじゃないかな。
俺でもあの人見るとなんかレスリー・ニールセンをなんか思い出しちゃ
って、あそう俺森喜朗さんのスケールのでかい人みたいな感じがする
まあなんかあんま実績みたいなのが聞かない人なんで、うん、怖いことは怖い
な、
ね、
変なことばっかり言って、愉快なおじさんだなみたいな、おじいちゃんか、
金自分だけ金は持ってるからっていう感じがして嫌ですね、うん、
まあ、とにかくメキシコは政治家も、ギャングも警官も、もうみんなグルになって、そいつらで回してるから被害者はもう泣き寝入りするしかないんだよね、うん、そんな街なのに結構栄えてるし、ね、え引っ越しもできないぐらい貧困なのかなと。
何でしたか、画面いっぱいに小さな街がずらーって出るあの圧巻さとかしますよね、
うんうん、あのね撮影のスケール感がすごいんだよね、国境線をバーって空撮で撮ってるところとかさ、それこそ花火見ようぜっつってさ、だってジョシュ・ブローリンが誘ったんだっけ、エミリー・ブラントをその警察署の屋上に誘うと、軍の基地の屋上かな、
そうですね、そ
したらメキシコの街並みを見渡せて至る所に銃の火花とか爆発が火柱が立ってるのが見えるんだよね、
なんか エミリー・ブラントを主演にするんだったらやっぱりそういうなんか、
うん、
この街の状況とかを味わわせるっていうのがいいと思うんですけど、うん、それもあんまなくて、
だからねあいつらもね人の使い方が下手なんだよ、うん、あんなさただ来いっつってさ何も意味も知らせず連れてきたらさ怪しまれるに決まってるし反感買うじゃん、だから頼むぞこの作戦お前しかできないんだってなんかさやらせるとかさすりゃいいのにって思う。
それかあれですよね、銀行のシーンですよね、最初からお前言ってればあの銀行ですら揉めなかった気がするし、最初にこういう撮影ですって言ったら、うん、あの穴の中でも揉めなかったと思うんですけど、
そう、まあ、だからねそこでエミリー・ブラントが銀行でさあいつらをあの立件して起訴するんだっつって息巻いてさ上司に駆け込むじゃん、それもさ本当作戦参加して1日2日でさそこまで発言権をこう発言するのはどうかなと思うんだけど、でもあいつらの態度じゃそうしたくなる気持ちもわからなくはない。
まあそうですよね、
うん、アメリカとかああいうギャングってさ、札束なんで丸くするんだろうね。
でもね、
筒状にするんだよね。
なんかミサンガみたいなんで巻いてましたよね。
あ、数えにくくなるじゃんね、変なカーブがついて。
なんかでも、何でしたっけ、マネージョンダリングすると札が綺麗になったりするから、よれをつけておくために巻くっていう話をなんかでしてた気がするんですよ。
あ、そう。
なんか新札だと偽札
が怪
しまれるからよれを少しつけておくと、
うん、
あと新札って数えると引っかかったりするんでやっぱある程度汚さないと使いにくいっていうのがあるので、うん、それでやってるのかなとも思ったんですけれど、うん、あのミサンガで分かるっていう理由もちょっと
ゴムバンドじゃないミサンガって編んだやつだよ
でしたっけ、なんか変なゴムバンドで気づくじゃないですか、うんうん、あれもよく分かんない。
だから札束丸ごと賄賂でもらってたんじゃないの。
そういうことか。あ、そっか。回収した金からそれを出たってこと、
うん、まさ、でもそんな何千ドルとかもらえる感じはしないけどね。1ドル札でもらってたのかな。
どうなんでしょう、なんか。えっと思ったあのシーンも、だから見てて、なんでそれで分かったんだろう。あの、確かに銀行であれは使ってたけど、と思いながら。
うんうん、まあ、とにかくそれまでエミリー・ブラントは眉毛もボーボーでて綺麗な眉毛にしか見えないんだけどね、ブラジャーもダサい
っつって、ブラジャーもダサいっつって、
いや、とにかくそういう色気も素っ気もない生活をしているってことを同僚の FBI に言われて、あのパブみたいなところでね、俺の仲間だっつってテッドっていう男を紹介されてイチャイチャしてたら、あれエミリー・ブラントの自宅じゃなかったっけ、
あれ自宅っぽいですよね、
うん、なんか自宅のような気がしてた、
あれか自宅って、でも かなり何にもない生活だなと思って、
でもデザイナーズマンションみたいな、デザイナーズ物件みたいなことにする、
四角い本当に何か、うん、日本ではまあ見ない
な、2階建てぐらいだったよね、
ですね。あとこの監督はやたらこの映画の中ではあの夜明け前とか夕暮れが好きなんだなっていう、何回も見せられたなと思って、
あの警官がさ息子にさサッカー今日はできるって言われて、今日は夜番だからなって言って、でも出かけた時昼間だったからあれって思ったんだけど、まあ夜まで夕方からの勤務ってことなのかな、
ですかね、なんか、
うん、
あでもなんかちょっと俺は期待してたものが、
うん、
見せてもらえなかったなっていう残念感が
ねえ、でまあそろそろもう20分過ぎだから、あもう23分24分なので話すと、クライマックスが急にデルトロがランボーみたいになっていくんだよね
一人で乗り込む
って、一人軍隊で敵のボスのアジトに乗り組んで全員射殺するっていうしかもまあ人数把握してる、あの衛星かなんかでね全部通信して把握してるからだけど、敵のあの警護人もそんな多くないんですよね
5、6人しかいなくて、
うん、
割としかも玄関でやられるっていう、
そうちょっと作戦ずさんじゃねえかなって思うんだ、なんかアメリカとかだったらチームで行くよね、ああいうのさ、
よくね、
本当乱暴じゃんって思う、
あくまで個人的な復讐で行くっていう、 しかもあれあそこも思って、子供とか あの、まあ、見たいか見たくないかって言ったらそんな見たくもないんですけれど、うん、子供殺す奥さん殺すっていう
し、しかもそれがねバンバンバンってもうすごいすごい腕なんだよね、
スピードなんですけれど、うん、撃たれたところを直接見せないっていうのはまあ奥さんと子供は分かるとしても、うん、だったら憎い相手を射殺するシーンぐらいちゃんと見せようよと思って、それも銃をバンバンって撃っただけでデルトロのカットで終わるんで、うん、なんかスッキリしないんだよなと思って、
う
ん、
日本映画の省略っていうか金ないからそうするので使えそう、
うん、だけれど金はあるはずなんで、
ね、いくらでもあるよ、
なんか俺らにデルトロの気持ちを合わせてくれるんだったら、うん、やっぱボスを倒してスッキリさせるみたいなことを少しでも見せてくれねえんだと思って、
しかもね敵がねそれほど悪く見えない、そんな 悪さしてる場面、そんなねボスが直接手を下して悪さをするとかないんだけど、ね、エスコバルは もっと悪さしてたよ
ですね、
うん、
あくまであの空間はデルトロがちょっと正義っぽいけれど、うん、やってることは悪っぽいみたいな感じで見せたいんだろうなという意図なんでしょうけれど、なんかそれもそれでスッキリしないし、う
ん、で奥さんを首切られて娘を3につけられたから、うん、もう目標に対しての距離の進め方がもう超最短なんだよね、うん、
なんかもっとやるならデルトロを悪にして、うん、本当になんか命削った感じで復讐してほしいなっていう、なんかまた余裕あるような感じで、
あ、そう、俺はでもねデルトロのあのもう本当に悲哀がたっぷりにじませてる感じはねすごい好きなんだよね、まあ、もっと場面として見たかったっていうのはあるんだけど、もう、あ、もう黙ってそこ悲しげな顔をしてるだけでなんかグッとくるものがあるんだよ、
あれはいい役者になりましたよね、うん、なんか昔デルトロってそんな感じが、
もう俺も気にしてみたことなかった、ここ最近すごいなって、なんかすごいやたら出てるしね、それ最後の最後エミリー・ブラントにサインを書かせるじゃん、違法行為はなかった、まあ要はエミリー・ブラントはそういう国内での活動をするためになんかそういうなんか何らかの職員が同行してなきゃいけないっていうので、ただ連れ回されてた、本当に連れ回されてただけだったんだよね、でそれで違法行為はなかったってサインしろって言ったらそれはできないって言って言ったらもう顎に銃をグイッてやってじゃないとここで自殺することになると思って、もう泣きながらサインしちゃう、
でお前はもうやめて小さな町に行ってまだ秩序のあるところに行けって言って、ここは狼が住むところだって言って、うん、で最後去っていく姿のところで、あのエミリー・ブラントが銃を向けて、
結局その前にね、あの近頃のところで俺に銃を向けるなって撃たれてる、てっきり死んだかと思ったら防弾チョッキで、
そう狙ってる
んです、やっぱ凄腕だからいいところをちゃんと当てるんだわ、でもねあそこでエミリー・ブラントが引き金指をかけてないんだよね、
ああそうですね、
あそこもグッとくる描写だなって思って、うわーってちょっといいなって思ったよ、あ、デザートお願いします、
はい、いいシーンはいっぱい、あともう一つ好きなシーンがあって、
うん、
まずあのそのエミリー・ブラントを殺そうとしたあの警官を捕まえて、うん、あの拷問するシーンはないんですけれど、あの汚職警官を取り上げるシーンでもうボコボコになってて、俺初めて見ましたね、耳に指っこむ
やめろやめろって
あそういうなんか嫌がらせはあるんだって初めて、
でもさ言葉でさ殴ってもわからないから何々はいいなみたいに言ってたよね、あれ何て言ってたんだっけ、なんか変なこと言ってたんだよね、
もうすげえボコボコでなんか助手席で、
しかもあいつがさ何人汚職警官いるんだってのにはぐらかして6人ちゃんと答えようとしないんだよね、それが本当に黙ってようとはぐらかそうとしてんのか、ね、もう混乱して変なこと言ってるのか分かんないけど、見てるこっちももっとやれよって気分になる
あの耳に指っこむな新鮮だったな本当に
まあだからねちょっとねいろいろちぐはぐな感じはあるけど、まあまあ面白かったです、
いいシーンはいっぱいありますし、あと短、うん、もうちょっと短ければっていう気はしますよね、
そうだね、 では、ということで、
はい、
さようなら。